リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
大阪府がの独自の、基準によってちょっとかなり厳しい基準ですけれども、その基準を7日以上連続して達成するならば少しこの自粛の規制を緩めましょうということ でそれが達成され、徐々にこの感染の動きが、まあ、収まっている、弱まっているという状況です。ですから私たちの教会もその導きの中で再開しようということになり、今日も皆さん何か来てくださっているというのは本当に嬉しいことであります。ネットで礼拝できるというのも便利ですよね。すごい技術の進歩だなと思いますけれども、やっぱり教会でみんなと一緒に礼拝したい、賛美したい、御言葉を聞きたいって思いますよね。このようにして皆さんとできるとき本当に嬉しく思いますけれども、このコロナウイルスの現状は予断を許さないところがあります。またこれから増えていくということも十分考えられますけれども、それにその都度対処しながらですね、神様を信じて希望を持って生きていきたいと思います。まあ基本的にはですね、まあ、ウイルスが体に入らないようにしたらいいんですよね。ですから外出たならば手で顔を触らないということですね。もう徹底して顔を触らないということをすればほぼ大丈夫だと思うんですね。で、帰ったらすぐに手洗い消毒をする、もう顔も洗う、もうよかったらお風呂に入ってですね、全身をですねこう洗うということをしていればまず大丈夫だと思うんですね。一人も感染しないようにしてですね、このウイルスに勝利したいなと思いますけれども、この戦いはもう数年続くともう覚悟しておいた方がいいと思います。で、その中にあっても私たちの信仰が弱らないで、かえって強められて、それでかえって多くの方々に福音を伝える方法、この中にあっても宣教する方法があるんじゃないかなと思っています。皆さんこう考えてくださり、知恵を神様に求めてですね、いきたいと思います。まあ、何よりも私たちは神様がおられ、この礼拝の時、御言葉の時があるというのは本当に幸いなことであります。礼拝でこの福音をしっかり聞いて元気になって、この1週間スタートしていただきたいと思います。今日もですね、この旧約聖書の創世記のところから福音を語ります。この先ほど読んでいただいたところ、ものすごいこと、ものすごいこと、素晴らしいこと、こんなこと書いてあっていいのかなと思うようなことが書いてありますね。今日の第一のポイント、私たちは神に似せて作られたものだということです。私たちは神に似せられて作られている。この27節、神はご自分にかたどって人を創造された、神にかたどって創造されたとあります。まあ、神様の形になだって、神様のように私たち人間を作られたということですね。こんなことあっていいものなのかなって、こんなものを神様のように神様にかたどって作っていいのかなって思う。でも神様がそれをされたということです。これはもう驚きですね。と同時に、いや、これは光栄だなって、もったいないなって、こんな私をそのようにしてくださって、いや、すみませんというか、ありがとうございます、感謝ですということではないですか。 私たちみんな神様にかたどって神様に似たように作られているということですね。まあ、これはいろいろ神様が作られた創造物がたくさんあって、人間が一番最後ですけれども、神様にかたどって作られたと言われているのは私たち人間だけなんですね。神様は私たちを愛して特別にご自分の似たものとしてくださっているということです。もうそのこと自体をまず第一に喜ぼうではありませんか。私は神様にかたどって作られた、私は神様に似ている、神様になぞらえて私は作られたんだということをまずもう喜ぼうと思うのであります。それからじゃあ神様にかたどって、神様は私たち人間のようなのかなですね。神様はどういうお方なんだろう。私たちは神様のどのようなものを見せられてかたどられて作られたものなのかなということを考えるのであります。まあ、いろんな神様の特徴があります。そういう特徴を私たちも持っていると思うんですね。まあ、第一にすぐに思いつくのは、神様は言葉であって言葉を作られ、言葉そのものであり、言葉でよって全てのものを作られるというお方ですね。まあ、この有名なこのヨハネ一章の一節ですね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったですね。神様は言葉であるということですね。そして神様はこの創世記の、一章ですね、言葉によって全てのものを作られた、光あれと言われたら光があったとですね、言葉によって神様はそのことを行われるということです。の哲学の問題と言いますか、ちょっと難しいお話をしますとですね、まあ、哲学者っていうのはものすごく複雑なことというか、考えすぎじゃないかな思いのことを考えるんですけれどもね。例えばですね、こう物、まあ、ここにマイクがある、このマイクがあるから、あ、ここにマイクがあるんだと私たちは思うのかね。いやいや、その前に私たちがいるから、私たちがいるからここにマイクがあるということが分かるのか。これはね、二つの立場ですね。一つはですね、唯物論って言うんですよ。物があるから私たちがいてもですね、周りに何にもなかったらね、ここに何があるということも分からないじゃないですか。ですね。何にもない、何にもない。体もなくてね、心だけがあってね、何にもなかったら何にも意識することもできないじゃないかと。いや、そうじゃん。だから物があると、あ、ここにマイクがあるな、ここに聖書があるな、ここに修法があるな、ノートがあるなとかですね、分かるから心があるんだという考え方で、もう一つは反対に、いやいや、そうじゃないんだと。物があってもね、私がいなかったらここにこの机があると言いましょうかね、マイクがあるということも分からないじゃないかと。だからまずは心があるんだという考え方、これが唯心論という考え方なんです。で、唯物論と唯心論というのはまあ逆の考え方で、まあ、ちょっといろんな議論があるんですけれども、聖書ははっきり言うんですよ。先に言葉があった、だから先に心があったと言いましょうかね、先に神様がおられて、それから物ができてきたんだというんですよね。ですから神様が言葉によって物を、創造される、だから心なんだよということを聖書は言っています。で、その心は言葉なんだというんですよね。私たちも言葉によって生きています。今日も皆さんこのところで街道に来られた方々もおられるし、ネットで礼拝に参加しておられる方もおられます。それぞれの行動の前には言葉があったんですね。連絡網が回ってきて、今度の日曜日から街道でも礼拝するらしいよ、よし、じゃあその礼拝に参加しようと決めた言葉があって皆さんが来られた。 いや急に言われてもなと、今度の日曜日はネットでしてその次から考えようかなと思う方もある。ただその言葉があって行動が生まれてくる、ね、言葉によってこう生きている。私たちもそうです。神様と同じように言葉によって生きていくものなんだということですね。で、言葉があると人と人との交流ができます、ね、自分の考えを伝える、自分の気持ちを伝える、相手の考えを聞く、相手の気持ちをこう聞く、分かるというのも言葉があるからですね。そこにいろんな交わりが生まれてくるのであります。神様はこう三人だけれども一人、一人だけでも三人という三位一体の神様、神様の中で親しい交流、親しい交わりがあるんですよね。それと同じ交わりを、交流を私たちは言葉によって人と人との間にできるのであります、言葉を使ってですね、こう話をする本当に楽しいことです。今はそれができなくて残念ですね。会社の食堂なんかもお互いに向き合わないで一方方向を向いて食事をするというようなお話を聞きますけれども、ちょっとやっぱり話ができないのは寂しいですよね。だけど私たちは言葉が使え、そして言葉によって考え、言葉によっていろんな交流、楽しい交流をすることができる。そしてそのことによって元気になったり励まされたりするのであります。本当に神様と同じようにですね、言葉を使うことができるというのは大きな恵みであります。もう一つ神様に似ていることはですね、神様は愛であるということですね。愛なるお方、このヨハネ第一の手紙4章7節、愛する者たち互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は神から生まれ神を知っているからです。8節、愛することのない者は神を知りません、神は愛だからです。神は愛なり、神様は愛そのもののお方なんだということですね。ですから神様にかたどられた私たちも愛の存在であるということです。これも嬉しいことですね。私たちは神様にかたどられ愛のものなんだ。愛というのは、神様が愛であるというのは、まあ、遠くにおられる愛という神様がおられてもあんまり意味がないですよ。私たちにとって神様が愛であるということは、神様は私を愛しておられるということなんです。そうですよ皆さんね、遠くにおられるんだけれども愛の神様がおられるけど私と関係ないならば、私にとって愛の神様じゃないですよね。愛の神様は私を愛してくださる方、私の家族を愛しておられるお方、私たちのこの世界を愛しておられるお方が愛の神様なんですね。ですから愛の神様に私たちは愛されている。そしてその神様にかたどって作られた私たちは、神様と同じように人を愛するものになるということですね。これもとっても嬉しいことではないでしょうか。ですから、こう、ああこの人かわいそうだなとか、ああこの人気の毒だなとか、ああこの人今どうしているのかな、ちょっとこう人のことが心配になることありますね。ここ心にふっと浮かんできて、まあそれはもう神様のそのかたどられた私たちの心の動き、正常な動き、素直な動きですね。でそういう時はそういう方々、今はそう簡単に会うことができないんですけれども、メールを出すとか電話を出すとか電話をかけるとか、今は顔を見ながらお話できますよね、ネットのですね、まあ、そういうのでつながってですね、話して話を聞いて慰め励ますということができる。それの時に私たちは神様のような生き方、いや神様の働きをしているということではないでしょうか。そのように言葉によって、またこの愛によって神様と同じように私たちはこのように生きるようにと招かれているし、そのような存在として作られているということ、本当にこれは嬉しいことであり、 もう感謝なこと、名誉なことではないでしょうか。それを喜びたいと思います。第2番目ですね、この聖書の箇所で教えて、神様の祝福の中にあるということですね。29節に、神は言われた、実を全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう、それがあなたたちの食べ物となるですね。神様は私たちにちゃんと必要なものを用意をしてくださるということですね。まあこのところで、この植物ですね、草とか実とかを与えられたということなんです。実はまあ厳密に言うならば、肉はまだこのところで与えられていないんですね。で、肉を食べてもいいですよという許可は、ノアの箱舟以降に許可がされるというふうになっています。まあとにかくそういういろんなことは置いておいて、神様は私たちの生活に必要なものをちゃんと備えてくださっているということです。まあこの神様が全世界を作られた時に、最後の6日目にですね、人間を作られたということです。なぜ人間は一番最後だったのかというと、それは人間に必要なものが全て整ってから神様が人間を作られたということですね。最初の方に作られたら食べ物はない、着るものはない、住むところはないという状況になってしまうんですね。そうではないんですね。全て整ってから、まあ、最後にの、まあ、VIP が出てくると言いましょうかね。の映画とかテレビで出演者の名前がこうずっと出てきますよね。で、一番最初に出てくる人で、一番最後に出てくる人っていうのはちょっと重要な人がこう出てくるんですよね。まあ重鎮なんていうのは一番最後にポッと出てくるって言いましょうかね。まあ人間も神様は特別に大切に思ってくださっている。何しろご自分にかたどってですね、偽で作られた人間ですからね、一番最後に、そして人間の必要なものをちゃんと用意をしてくださっているということですね。もう有名な聖書の箇所、マタイの6章の33節、本当に素晴らしい箇所で慰められ励まされる ところですね。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。もう食べるものとか着るものとかですね、必要なものは神様がちゃんと与えてくださいますよということですね。空の鳥を見てごらんなさい、巻くことも刈ることもしないけれども、ちゃんと神様は食べ物を用意をしてくださっている。まあ先ほどの聖書の箇所ですね、一章の三十節に、まあこの地の獣、空の鳥、地を這うものなど、すべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよう。まあ、神様はそういう動物たちのためにもちゃんと心配をして食べ物を用意しておられると書いてありますよね。まあ、してや神様にかたどった私たちをですね、作られた私たちに必要なものを与えられないはずがないということですね。まあそれでも、あ、これが必要なんだけどこれが与えられないなという場合があります。まあそういうのは多分今の私には必要のないものじゃないかなと思うんですね。私たちのこの信仰のルーツであるウェスレーという人ですね、仕事をしていてこう給料をもらってですね、で一生懸命していると給料が上がるんですよね。ああ、いや上がると嬉しいなと思って、あれも買いたいこれも買いたいと私たち思うんですけども、彼はそう思わなかった。でも上がっても今生活できてるからなというので生活の水準を変えなかった。で、余ったものは貧しい方々に施したということですよね。神様は必要なものを与えてくださっている んですね。まあ贅沢をすればですね、キリがないですね。そしてあれが欲しい、これが欲しいと言い出したならばキリがないですけれども、いやいや、それ本当に必要なのかな、いらないんじゃないかなと思って生きると、ああ神様はやっぱり私たちに必要なのはみんな与えてくださっているなっていうことがわかるのではないでしょうか。神様は私たちを愛してくださって、この人には何が必要なのか、あなたには何が必要なのか知っておられて、きちっと用意をしてくださるお方だ。私たちはその神様の恵みの中に生きているということですね。第3番目のポイントですね。私たちは神様の喜びの中にあるということ。一章の31節、これも素晴らしいことが書いてありますね。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。ここにですね、極めてよかったと言われているんですね。新改訳聖書はですね、非常によかったと訳しています。で、前私たちが使っていた口語訳聖書はですね、甚だよかったとあります。まあ、何にしても最上の表現。まあ、神様の喜びがここに現れている。いやー、うまくできたなーって、素晴らしいものができたよっていう神様の喜びと神様の満足がそこにある。私たちは神様の喜びの中にある。私たちを神様は喜んでいてくださるということがここでわかるんですね。皆さんは一人一人神様を見てですね、非常に良かった、非常に良い人間だ、甚だいい人間だですね、とっても素晴らしい人間だと神様は喜んでくださっているということです。まあそうですよね。私たちこう赤ちゃんが生まれると嬉しい、しかね、可愛いですね。もうみんな可愛い、泣いていても可愛いしですね、眠っていても可愛いしですね、おっぱい飲んでいても可愛いし、こうおしっこしても可愛いしということですよね。だけれども赤ちゃんは何もできないんです。話すことできないし、お手伝いもしてくれない、で計算もできないですし、何もできなくてもう寝ているだけで、おっぱい飲んでうんちして、でわわ泣いているだけですね。けどもいいんですよ、そんなことでも。もうそこにいてくれるだけ、存在してくれるだけでいいんですよっていうことですね。もう神様も実はそうなんですよね。私たち一人一人もう何してもどうしても、あ可愛いなって、ああよかったなって喜んでいてくださるということです。まあ赤ちゃんはね、大人がニコニコ笑ってもね、何言ってんだと、今おむつがね、気持ち悪いんだよとかね、お腹空いてるんだよとか、眠いんだよとか不満はあるんですけれどもね、でもこう親はね、あ可愛いなと思ってこういるですね。神様はそうなんだということですよ。私たち一人一人をみんな喜んでこう見ていてくださる、見守っていてくださるのが神様だ。だけれどもだんだん私たちこう子供が大きくなると、ただ存在するだけじゃ済まなくなってくるんですよね。ちょっとお手伝いしなさいとかね、勉強しなさいとかですね、こうしなさい、ああしなさいと言って言うこと聞かないとこうイライラして怒ったりする、まあ親子で喧嘩をしたりするようになるんですけれども、けれども私たちの根本は、あなたがそのようにして立派になったらあなたのことを好きだけれども、あなたが何もしなくてダメだったらあなたのことを嫌いだよというのは実は間違いですね。もうその人の存在そのもの、まあ、赤ちゃんの時と一緒ですよ。その人がいてくれるだけで嬉しいなというのが親の本当の気持ちですね。まあもちろん、ああなってほしい、こうなってほしいというこの理想というか希望というのがありますけれども、でもそうならなくてももういてくれるだけで嬉しいなっていうことです。神様も実はそうなんです。私たちを喜んでいてくださる。でも私たちが勝手に勘違いをして、こうこのように立派な人間にならないと、このような優れた人間にならないと神様に喜ばれない、救われないって勝手に思ってしまって、 で、勝手に、私はそこまでできていないからダメな人間だな。神様に喜ばれないな。もう滅びるしかないな、と勝手に思っている。まあ、そういう私たちのために神様は、まあ、私たち失敗しますし、間違いを犯しますし、人に迷惑をかける、罪を犯すこともある。これは神様喜ばれないな、ということをしてしまうことがある。けれども、そういうことの責任をイエス・キリストによってみんな処理をしてくださり、私たち全く罪のない人間として、いや、あなたはそこにいてくれるだけでいいよ、と言ってくださっているということです。ここで、この非常に良かった、見よ、それは非常に良かったというのはこの時だけではないんですよ。今もそうです。それはずっと続いているのであります。私たちがどんな生き方をしていようと、神様はあなたは非常にいいよ。イエス様が洗礼を受けられた時、天から声がありました。これは私の愛する子、私の心にかなうものであるとですね、イエス様に神様が言われた。あの言葉は私たちに神様が今も言われている言葉ですよ。これは私の愛する子、私の心にかなうものだ。あなたは私のお気に入りだよ。だから私たちは今生きているんですよ。今ここにいますし、このメッセージを聞いている。この世界にいる一人残らずの人は、これは私の愛する子、私の心にかなうものと神様が言ってくださっているんです。皆さんは幸いですよ、ラッキーですよ、幸せですよ。その言葉を聞くことができて、ああそうなんだ、神様が私を喜んでいてくださるんだということを知っているから、それを知らないと残念だし、本当に悲しいし、なんとか知ってほしいと思うんですよね。神様は私たちを喜んでいてくださるんです。その喜びの中に今もいる、いつもいるということを私たちは信じて、外を見ると希望がなくなるような、これからどうなるんだろうというような不安がたくさんありますけれども、でも神様は私を愛していてくださる。私の家族は神様に愛されている。この世界は神様の愛の中にあるんだ。信じてこの一週間歩みましょう。神様がついておられます。大丈夫ですから。お祈りいたします。神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。今日も、私たちを導いてくださいました。本当にこの礼拝が、ただオンライン礼拝、無回収礼拝になって寂しい思いをしていましたけれども、今日こうして再会することができました。ありがとうございます。ネットで礼拝できることは本当に便利であり嬉しいことでありますけれども、そうすればそうするほど私たちの心は教会に行きたい、教会で礼拝したいという思いになりました。今日このようにして礼拝できることを本当に嬉しく思います。そして今日も聖書から良い知らせ、福音の言葉を語ってくださってありがとうございます。なんとこの私たちは神様あなたに似たものとして作られているということを教えてくださいました。ありがとうございます。本当に光栄なことであり、申し訳ないことでありますけれども、あなたがそのようにしてくださったことを本当に嬉しく思います。あなたと同じように言葉を使うものとなり、そして人々とこの親しく交流ができるものとしてくださいました。感謝をいたします。また、私たちはあなたの似たものとなり、愛を与えてくださり、人を心配し人に愛を行うもの、そして私たちは愛し合うことができること、本当に感謝をいたします。神様、あなたは私たちに必要なものをすべて与えてくださるお方であります。あなたを信頼いたします。どうか私たちの必要も今週を満たしてくださるようにお願いをいたします。けれどもそれ以上に、あなたは私たちそのものを、この存在を愛してくださっている。それは甚だ良かった、非常に良かったと言ってくださり、喜んでいてくださることを感謝をいたします。こんな私が神様に喜ばれるのかなとも思いますけれども、いや、私が何をしたとか何をしなかったということではない、 あなたは私たちの存在自身を喜んでいてくださり、祝福してくださっています。そして私たちの失敗、私たちの罪とがはイエス様によって処理をしてくださり、全面的に受け入れてくださることを感謝をいたします。いつもこの喜びに満たされて生きていけることを本当に嬉しく思います。今週もあなたと共に生きていきます。本当に喜んで楽しんで希望を持って生かしてください。周りには希望を失っている方々が多くあります。どうかそういう方々にあなたの福音を、あなたの愛を告げるものとして、どうか私たちに知恵を与え、愛を与え、用いてくださるようにお願いをいたします。今週もあなたと共に生きていきます。よろしくお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。